ご理解第4節。この方、金光大臣あって、天地金の神のおかげを受けられるようになった。この方、金光大臣あって、神は世に出たのである。神からも、氏子からも、両方からの恩人は、この方、金光大臣である。金光大臣の言うことに背かぬよう、よく守って信心せよ。まさかの折には、天地金の神というに及ばぬ。金光大臣、助けてくれと言えばおかげを授けてやる。金光大臣ご自身の生活体験から人間の本質をどのように捉えておられたかを知らねばなりません。そこから人の生命の支えとなるエネルギーが尽きることなく生み出され、教えともなり誠の信心の原型を作るに至ったのです。その一端を言うと、世俗の快楽に流れるを慎み、同時に苦行的和行が人間の助かりの上には大した価値はないものと悟り、信行による寛ながらの道を生み出し、これを教え、自らもこれに徹しられた。このご理解の一番大切なところは、金光大臣の言うことに背かぬということとともに、金光大臣のあられ方を私どもの生活の上に寛習わしていただくことであります。誠の信心の原型を作るに至ったとあります。誠の信心の原型とおっしゃっておられます。原型ですから元の形ですね、まあ、そこからいろいろな誠の信心というのでしょうか、これはその人その人に応じて形が変わっていくものかもしれませんね。その原型だということです。あくまでも原型だということですね。大変意味のあるような何か含蓄のあるミニご理解だと思いますね。私どもが信心の稽古をさせていただくという、その信心の稽古とは一体どういう稽古だろうか、それこそ教祖様がなさった信心の稽古、これがまあいわばその一つの原型となるのかもしれませんね。そこからさらにその人その人の稽古のあり方、その人に応じた稽古のあり方というものがあるように思いますね。それこそ成り行きはその人にあつらえものだといったようなことも言われますが、まさに成り行きを通してその人その人に応じた信心の稽古をさせてくださるということになるのですね。ではその何を稽古するのか、信心の稽古と言われても抽象的で、まあなるほど信心の稽古かと思いますけれども、具体的にどう取り組めばいいのか、具体的に何をどうして何を上達すればいいのか、稽古というからには何か上達するものがあるはずですからね。書道の稽古といえば、書道をして稽古をしたから字が下手になったということは大抵ありませんね。書道の稽古をしたから上達した、字がきれいになったという、そういう何かしらが上達することのために稽古をするわけですから、新人の稽古をしておりますさせていただきました、そしたら何が上達したのかということになりますね。その一つは、神様のお働きを神様のお働きと見る、いただく、その心が上達する、これが一つの信心の稽古の一つだと思いますね。今までは神様のお働きだと思えなかったものが神様のお働きだといただけれるようになる。まあ実際 一切が親愛と師匠が教えてくださる。それは一切が神様のお働きというわけですからね。一切の事柄が神様のお働きとして見える、いただけれる時に初めて一切が親愛という世界も開けてくるわけですから、まずはその一つ一つの私どもの身の回りに起こってくる、それこそ成り行きとして起こってくる、その一つ一つの成り行きが神様のお働きとしていただけれる、見れるようになる稽古ということになりますね。まあそうですね、例えば病気になった、病気の回復のお願いをする、そしてああ病気が治った、あ神様のおかげをいただいた、神様のお働きをいただいたと思いますね。または明日支払いをしなくちゃいけない、そのお金が都合がつかない、神様にお願いした、そしたら都合よく金銭の送り合わせをいただいた、はあ、神様のおかげをいただいた、まあ神様のお働きをいただいたということになりますね。そういう時に神様のおかげをいただいた、神様のお働きをいただいた、それこそ病気が治ったのは神様のお働きだ、金銭の送り合わせをいただいた、これは神様のお働きだと感じますけれども、そういただきますけれども、その反対のこと、自分に不都合なことが起こってきたとき、それを神様のお働きとはなかなかいただけませんね。例えば主人が酒飲みだ、それこそ飲んだくれの主人だ、飲んだくれの主人がまた酒を飲んでいる、これはとても主人が神様のお働きで酒を飲んでいるとは思えませんね。誰からか人から悪口を言われた、ギャンブル好きの主人だ、またギャンブルに手を出した、あの人から悪いことをそれこそ告げ口された、してもいないことをしているように言われた、悪口を言われたという時に、やっぱりあの人が悪い、この人が悪い、主人が悪いといったような、その相手の人が何か悪いことをした、悪いことをしているとしか見えません。さあ信心の稽古はここからですね。信心の稽古をさせていただくと、その神様のお心がわかる。これはやはり教えをいただかねばわからないことかもしれませんね。それに涙のかかるとき、神の心の奥底知られると教えてくださいますね。そういう悪口を言われたり、自分に都合の不都合なことが起こってきたり、そういう時にそれを引き起こしておられるのは神様だということなのですね。それが見れるか、そういただけれるか。例えば酒好きの主人が、その主人に酒を飲むようにまあ仕向けておられるというのでしょうかね。まあ博打好きのギャンブル好きの主人がいる、ところが今までは何でもなかった普通のいい主人であったのが、途端にギャンブル好きになった、何かのきっかけでそうなったわけですけれども、そのきっかけを作られた、そのきっかけを与えられたのは神様なわけですね。その神様の何かしらのちょっとしたきっかけで 人は豹変したりいたしますね。何かのきっかけでギャンブル好きになった、酒飲みになった。ですからまた何かのきっかけで酒をやめたりギャンブルをやめたりということにもなるわけですけれども、そのそこをコントロールしておられるのは神様だということですね。まあ神様が裏で働いておられる、裏でまあ操っておられるとも言えるかもしれませんね。あるドラマがあっておりました。フィクサーとかいうのがあっておりました。その政治の世界であったりいろいろな世界、その世界で陰で何と言いますかね、暗躍するというのか、裏で操っている、まあ大物がいるというわけですね。その表面には出てきませんけれども、裏で操っている大物がいると、いわゆるそれをフィクサーだと呼ぶのですかね。まあ言ってみれば本当のフィクサーというものは天地金の神様、神様だということなのですね。今私の目の前で私に意地悪をしている、その人は、その裏は、その裏で操っているのは神様だと。主人が酒飲みだ、ギャンブル好きだ、しかしそれを裏で操っているのは神様だということなのですね。では何のために。それはもうもちろん私の心を育てるために、私の信心を育てるためにというこの一言につきますね。私の信心、私の心を育てるために、神様がその人、この人、あの人を操ってさまざまなことを、成り行きを起こしてくださっているということになりますね。この人ではない、あの人ではない、この人、あの人は、その奥にまあ神様から操られているのだということがわかる、そういただけたときに、これはよし、心を育てることにより一層取り組まねばならない、この人を使ってまで神様は私の心を育てようとしておられるのだ、いわばこの人はある意味神様が使わされたものというのでしょうかね。ある意味悪役を演じておられる、まあある意味気の毒なことかもしれませんね。その人を見てみれば、私を育てるために神様がわざとその人を悪人にしておられるわけですからね、悪役を演じさせておられるわけですから、まあ嫌われ者ですね。まあある意味気の毒なことかもしれません。その裏で操っておられるのは神様だということ、神様のお働きだということがわかるということ、そういただけれるようになるための稽古だということですね。とても神様のお働きを、神様のお働きとしてわかる、いただく、そのための稽古がやはり信心の稽古の一つだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。